今日は予部記の第10章です。このところでは神に訴える予部のことが記されてあります。一節に、私の魂は命を忌み嫌うと予部は語っているわけですけれども、それは簡単に言うならばもう生きていくのは嫌になったということであるわけです。彼は不平をぶちまけ、魂の苦しみのうちに私は語ろうと、もう彼の言ってることは、まあ、言うなればもう神様に対する甘えのようなものではないだろうかというふうに考えられると思います。まあ、小さな子供も母親に甘える、もういろんなことをもうぶつけていくっていうことがあるわけですけれども、まさにヨブはもうだだっこのような、もう甘えた子供のように神様に不平をぶちまけていくという姿があるわけです。そして3節のところに、あなたが人を虐げ見てのロークの身を下げすみ、悪しき者たちの計りごとに光を添えることはあなたにとって良いことでしょうか。この悪しき者たちの計りごとに光を添える、それは悪いものがこの世で栄えているという意味ではないだろうかと思います。正しいものが虐げられて、そしてまた悪が栄えるっていうのは、やはりこの世の一つの大きな姿であるわけです。そして私たちもそういうことを感じることがあるのではないかと思います。ですからエブはまた4節に、あなたは人間が見るように見られるのですか、もうまさにこう皮肉を込めて、まあ、人間というのは偏り見るわけです。自分によくしていることを人には多めに見るわけですけれども、自分には良くない人にはもう厳しく当たっていくというような、そういうふうに、まあ、彼は言っています。そして7節に、あなたの手から救い出せる者がいない、もうこれはもう当然のことであるわけです。なぜなら神様がもう全能の神であり、そして8節に、あなたの手が私をかたどり私を作られました。ですから全てはもう神様の手の中にある。そしてもうこれはもうどうしようもできないことであるということになるわけです。そして9節に、あなたは私を粘土のようにして作られました、私を土の塵に戻そうとなさるのですか。ですからもう生殺与奪の権というのは全部もう神様に握られているということです。もうどうすることもできない。まあ、もし彼に信仰がなかったらもうすでに、自分で死んでしまっているということになっていると思いますけれども、しかし彼は神様が全てを作ってくださっておられる、全て神様の手の中にある。そして彼の、まあ、素晴らしいところっていうか、その彼の信仰は12節を見ると、恵みをもって私に命を与え、あなたの顧みが私の霊を守りましたという言葉が出てくるわけなんです。で、彼の、まあ、素晴らしさ、それは苦しみの中にあってもこの神様の恵みっていうのを彼は知ってるし、そして私に命を与えられた。彼はかつてはこの東の地方ではもう非常に富んだ人であったわけなんです。子供が10人おり、そしてまた持ち物も彼はたくさん持っていた。そしてまた彼は子供たちのためにもこの祭壇を築いて祈っていた。もうまさに恵みの人、愛の人であったわけです。12節の後半には、あなたの顧みが私の霊を守りました、神様は顧みてくださる。ですから彼は本当に栄えていた時に神様の愛に応えて生贄を捧げ、そしてまたこの顧みてくださるということがよく分かっていたわけです。ですから13節の終わりを見ると、 このことがあなたのうちにあるのを私は知っています、と彼は言ってるわけです。そしてそれは私たちも同じことがあるんではないだろうかと思います。今なぜ私たちはこの神様を信じて生きているのか、それはそのような幸い祝福がすべて神様のうちにあるっていうことを私たちは知っている。ですからそれがまた私たちがこの苦しみの中から脱却するもう一つの方向性、あなたのうちにあることを知っている。そのことによって私たちはもう一度神様に祝福していただくということを得ていくことができます。そして私たちはこの心に留めなければならないことが15節16節に出てくるわけなんですけれども、それは頭を上げるっていう言葉がここに2回出てくるわけなんです。まあ頭を上げる、それはもう簡単な言葉で言うならばもう自分が偉いんだ、別の言葉で言うともう傲慢ということになってくるのではないかと思います。なぜ神様は私たちを打たれるのか、それはヘブル人の手紙の中にも出てくるんですけれども、この親が子供にこの鞭を打つ愛の鞭ということであるわけです。もう私たちが得てして忘れてしまうことは何かっていうと、自分自身のおごり高ぶりということではないかと思います。ですからそういうことが私たちのうちに現れてくるならば、私たちは誰も自分のことを止める者はいないだろうとですね、そういうふうに思う時にも実は神様が私たちを打たれるということを知らなければならないのではないかと思います。そしてまた現実には17節見ると、このあなたは私に対して証人たちを新たに立ててっていう言葉が出てくるわけですが、まさに3人の証人友人たちは予部にもういろんなことを言ってくるということであるわけです。そして予部はさらに悩み苦しむということが出てきます。また私たちも同じようなことがあるのではないだろうか、肉体的に苦痛を感じる、でもそういう時にまた精神的にも苦しむというような状況に陥ってしまうってことが出てくると思います。20節のところを見ると、私の生きる日はわずかなのですか、それならやめてください、私に構わないでください、私はわずかでも明るく振る舞いたいのです。本当に自分がやがては滅んでいってしまうということが分かっても、その時にでもこのわずかでも明るく振る舞いたい、自分の心の中に喜びが与えられたい、痛みの中にあうならば少しでも痛みが和らげるようにというのが私たちの心情ではないかと思います。そして21節に、私が闇と死の影の地に行って再び帰ってこなくなる前にとあるわけですけれども、それは大方の人たちの心の思いではないだろうかと思います。本当に救いに預かってない人たちには本当にその死の先は何かっていうと恐れや不安でいっぱいであろうと思います。そこに一体どうやって希望を見出すことができるんだろうか。22節に、そこは暗闇のように真っ暗な地、死の影があり秩序がなく光も暗闇のようですと彼は言っているわけですけれども、しかし幸いなことに私たちには光があるわけです。それはイエス・キリストが私は世の光である、そのように言われました。そしてまたもっと素晴らしいことは、私はよみがえりであり命である、私を信じる者はたとえ死んでも生きる、その約束が与えられているということです。私たちはこの予部記を読み、 また新約聖書を読んでですね、イエス・キリストを信じることが、まあ、できる。そこに至るまでは容易でなかったかもしれません。しかしもし私たちがこのヨブの時代の中に生きていたら、果たしてその光を見出すことができるだろうか、そしてその復活の命に預かることはできるだろうか。ですから私たちは本当に何よりも幸いな時代の中に生きている。しかしヨブはまだその光を見出すことができないというような状況の中にあるわけです。しかし必ず彼も最後にはその光を見出し、そして前に勝るところの大きな祝福を受けることができた。ですから私たちも本当にさらにこの呼ぶ記を読んでいく必要はあるということです。それは私たちが天国に入るまでにさらにその苦しみに遭うということがあるかもしれませんけれども、しかし必ずこの呼ぶのようにもう大きな祝福恵みに預かることはできる、その信仰を持って私たちは生きるものとさせていただきたいと思います。